はい、ということで、気象都会でございます。はい、
お願いします。
今回はですね、アレルギーにまつわる話をちょっとしていきたいと思っております。
はい、
いきます。教えて都市伝説。はい、
はい。
都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけれども、はい、今回は、アレルギーね、
うん、
まあ、今の時期だと花粉症、
はいはい、
結構いるんですよまだ、
うん、
で僕も、まあ、そうなんですけど、
うん、
豚草とかかな、
はいはい、
の花粉症になってる人まあまあいて、
うん、
で結構、まあ、例年ながらきつい時があると、
うん、
であなたアレルギーないんでしたっけ、うん、食べ物ぐらい
一つもない。
あ、食べ物もないんだ。
アレルギーってそのどういうの
どういうの
なさすぎて分かんないですよね。
例えば食べ物た、うん、食べて、うん、じゃあ甲殻類とか食べたとして、うんうん、食べたら
苦しくなるみたいな、
痒くなったりとか、
うん、
体がなんかその部分だけ
熱出るとか、
ポツポツが出る、ジンマシン出るとか、はいはいはいはい、まあひどいのだと熱出るとか、そういう
ない、
全く
全くない
人あんまり逆にいない気がするんだけどな。まあでもそっか、測ったことがないんでしょ。
あ、そう、ないないない、測ったことない、
テストしたことがないんだ。
ないない。
で意外と普通に知らないだけで猫アレルギーとかだったりするとか、うん、結構よくある話なんですけど、
うんうん、
まあ、じゃあそんなに困ったことないのね。
ないっすね。
うん、じゃちょっとね、まあ分かんないかもしれないですけど、はい、結構アレルギーってすごい広範囲にわたってありまして、
うんうん、
でまあよく聞くものからほとんどの方は知らないというようなアレルギーがありまして、
はい、
でその僕はちょっと変わった方のアレルギーを、紹介したいと思うんですけども、
はい、
まずですね、じゃあ、こんなところからいこうかなと思っておりまして、うん、2012年にですね、カナダのモントリオールで20歳の女性が彼氏の家にいるときに、まあ、キスをして、で直後気分が悪くなり、うん、その後病院で亡くなるという事故がありました。
はいはい、
その彼女はどういったアレルギーだったのかということなんですけども、うん、そのアレルギーの原因となりそうなことっていうのは何なのかと言った時に、
はい、
キスしかないんじゃないかと、
うん、まあでしょうね、
なるわけですよ
情報でね今、うん、
で実際、まあ、それ以外に思い当たる節がないっていうことで調べたら、うん、まあやっぱりそれが原因だったと、
うん、
これなんでキスでそんなことになったかって思いますよね、うん、
だから時効警察のピーナッツみたいなことじゃないの。
お、時効警察のピーナッツっていうのはどういったことでしょう
でピーナッツを食べた口でキスして、
うんうん、
ピーナッツアレルギーを旦那が持っていて、
うん、
そのまま亡くなってしまったみたいな。
そうですね、
うん、
まさにそれに近いんですけども、
うん、
ナッツ系のアレルギーですね、
うん、
まあ、ピーナッツに限らずナッツのアレルギーだったんですよ、
うん
うん、彼女は、
はい、
で彼氏はそのことを知らずに、ピーナッツバターを塗ったサンドイッチを食べていたと、
うんうん、
でまあその自分で直接食べなくても、
うん、
キスを通して相手が食べていたものに対して、
はい、
アレルギーが出るっていうことを、
うん、
まあ、キスアレルギーなんて言うんですって。
うん、
でまあこれってだから食べ物以外にも口紅だったりとか、
うん、
まあ、そういう口周りにあるものが、
うん、
まあなんかアレルギー反応を起こしちゃうってことはちょくちょくあるそうなんですって、
はい、
だから結構誰にでもありえるっちゃありえる話なんですよ。
確かにな。
でこれで相手死んじゃったらなかなかのトラウマになると思うんですけどね。
だから愛が殺してしまったんやもんね、
うん、
相手をね。
そうなんですよ、
つら
いや、まあキスね、
うん、
そっかそんなんあるんだって感じだと思うんですけども、
はいはい、
もっとさらに愛が深いと困るものもあったりするんですよ、
うん
うんうん、それが何かっていうと、
はい、
まあ、その名の通り、
うん、
愛アレルギーですよ。
愛アレルギー、
うん、
ジャニーズの歌みたいね
何それ。
アイアレルギーってなんか若手の子が歌ってそう。アイアレルギーって
デビューしたての
子たちが、そうそうそうそう、
うん、 愛しすぎて辛いみたい な、うん、そういう系の。そうそうそうそう。いやちょっと俺ピンときてないけどそれ。
純烈とかさ。
そうなんす、そういう系の曲が多いんだ。
歌ってそうじゃん。
これどんなアレルギーだと思います、うん、単純に。だってアイアレルギーって名前聞いてピンとこなくないですか、
うん、でも僕ちょっとそれ近いのかなって思うんですけど、うん、女性の裸見ると吐きそうになるんですよ。
あそれはあるかもしれんね。
とかあのね中学2年生の時だけわけわからんぐらいモテたんですよ、
うん、
僕、
うん、
多分サッカーで代表とかに選ばれたからだと思うんですよ、
うん、
でみんなが勉強してる時にサッカーし行ったりとか、
うん、
それこそ自分らの学校の校庭でサッカーしたりとかできてたんで、
うんうん、
でもそれでモテてたんだと思うんです。その時、うん、僕あの女性がモーションかけてくると途端に気持ち悪く見えるんですよ女性が。
気持ち悪く見える。
そう。
うん。
うえってなっちゃうんですよ、うんうん。それじゃない。だから相手が愛を見せてきたら気持ち悪くなっちゃうみたいな。
うん、ああでもお前はお前でそれアレルギーっぽいね。反応としては
気持ち悪いんですよ、
う
ん、すごい、
ま、そうではないんですけども。
あ違うんだ、
うん、でそれ愛じゃなくねどっちかっていうと、
まあまあ、恋に近いのか、
うん、やられる側だしね、
うん、いやなんすよね。
あのねこれすごいね、
うん、
なんていうかな悩みが深いやつで、
うん、
32歳のシャーロット・デイビスさんっていう方が実際になったやつでして、うんうん
はい、
だいぶ前なんですけど2007、8年ぐらいかな、
はいはい、
なんですけど
10年以上前だ、
うん、あのバーでね、
うん、
ディーンっていう男の人に一目惚れをするんですよ、
うん、一目惚れしそうな名前だな。
んディーン、
ディーン、
ディーンストロームね。
うわかっこいい名前、うん、
で女の人はシャーロット・デイビス、
うん
うん、まあ
いいですね、
いい組み合わせだと思うんですけど、うん、いい名前だけで、
うんうん、
で会った瞬間にビビビと来た。
お
ディーンがこれはもう完全に特別な人だと、
はい、
いうふうに、思ったというふうに、
うん
まあ、直感を感じて、で、まあ、それが本当に間違いじゃなかったように、そこから交際に発展すると、
うん、
で、まあ、その交際していく直後、
うん、
交際した直後から彼女の、まあ、体にちょっと異変が現れると、
うん
どんな感じかっていうと、
うん、
彼と会う約束をした日が近づくと、
うん
まぶたが急激に腫れ上がって、
へ
目がゴルフボールサイズに腫れ上がると。
すごくない？
ゴルフボールサイズで
なかなか
これよ、
うん、
あのね、
うん、
もうちょっと見えづらいレベル、ね、
カップイン世代感やん
まあゴルフボール、うんまあ、つけてるだけだから別にカップインはしなくていいんだけど、 あとサイズだから、
あくまで、あそうかそうか、うん、
比較だからね、彼の目が穴ぼこ開くとかじゃないから、
いや何べん言うねんすごいの、
その反応はですね、
はいはい、
彼と会った時ももちろん現れると、
うん、
だからその、会う約束をして近づいてくるとまずまぶたがゴルフボールサイズになっちゃうと、うん、でちょっと収まってきたって思って、うん、会ったら会った時にまたゴルフボールサイズになると。
でも
辛いね、本当に女の子としてはさ、やっぱ好きな、
うん
相手にすごいおめかして、
うん、
いい格好したいのに毎回そうなっちゃうみたいな感じだと、
うん、
でどうやら、
うん、
そのディーンに対する気持ちが高ぶってくると現れるような気がすると、
うん、
で、まあ、医師の方に診断を仰いだ結果、
うんうん、
医師は愛が原因によるアレルギー症状と診断した。
すごい。
で普通はストレスとかトラウマとか、うん、マイナスの精神的感情でアレルギー症状が現れるってことはあるんですよ、
うん、
あるじゃないですか、苦手なもの見たらすごい鳥肌立っちゃって湿疹出るとかってあるじゃないですか、
うん、学校通うのが嫌な人は玄関先で上って入っちゃって
くるからね。あ、そうそう、うん、そういうことなんで、ね、トラウマとかある人って、うん、なんだけどそれが、ネガティブじゃなくてポジティブな方で出るっていうめちゃくちゃ珍しいタイプのアレルギー症状だと。
面白いね、
うん、でまあ文字通りそのね、目がゴルフボール状みたいになっちゃってたら、
うん
まあ、大変なんですけど、うん、これがまたちょっといい話な部分があって、
うん、
まあそのデイビスさんね、
うん、
困ってたんですけど、
うん、
あの彼はこれはもうあの2人の愛を確かめる試練だみたいな感じで、
うん、
あの全然いいよと、
うん、
もうそんな君も愛するよみたいな感じになって、
いい男や。
でまあ交際は順調に続くんですよ、うん、そんな状態になったとしても別に、うん、まあ、関係ないと。
目だけなのかな、
一応ね、まぶたに出ちゃうのが一番多分でかい、あの症状なんだろうね。
内臓とか出なくてよかったですね。
ああね、でも出てたかもしんないけどね、その体調の方も良くないとかはね。で結局、2年、交際した後に、うん、まあ、プロポーズ、彼がプロポーズしまして、
うん、
で彼女はもうアレルギー症状改善しないまま、
うん、
結婚の方に至ったと。
じゃ全部の思い出の中の彼女はゴルフボールぐらい目腫れてるってことでしょ。
そうだろう ね、
ね、
ほとんど、ほとんどが
時も結婚式の時も、う
んうん、プロポーズされた際も、うん、あまりに幸せだったから目腫れ上がったって。
うわ
すごいよねこれ。
でもそんぐらい分かりやすい子の方がいいかもしんないわ。
あ、確かに分かりやすいっちゃ分かりやすいか、
うん、嘘ついてないもん、
う
ん、
そうだね、
うん、
でまあやっぱね、生活にも支障が一応出ちゃうっていうのもあるんで、うん、いろんな薬を試して、
うん、
ただ効果があんまりなかったと、
うんうん、
である時保湿ジェルを偶然使ってみたところ、うん、結構それでアレルギー症状が抑えられるようになって、で、あの、まあ、よかったなみたいな、
うん
うん、で、その結婚した後に、
うん、
なんかねリラックスよりできるようになったらしくて、
うんうん、
まあ、要はだからドキドキというよりかは
安心
感に多分変わったっていうこともあって、はいはい、アレルギー症状が大きく改善したっていう。
よかった。
つまりね、愛が原因でアレルギーで苦しんだんだけど、まあ、結婚したことによって、今は落ち着いて暮らせてるみたいな。
また腫れ始めたら不倫してるよな
本当だわ、
うん、
分かりやすいな、ね、それ、うん、
そんぐらい分かりやすいこのがいいけどな。でも
これさきついよな。
きついよ。
あの全て悟られみたいなことじゃん、
う
ん、だって。
そうね、確かにそうだ
わ。言うなれば、
うん、
全てバレちゃうわけだから、
恋愛
考えてることとか感 情、ね、感情、うん、ドキドキしてるとかが、
うん、
ちょっときついよ な、
いい、
特に女の子は
それでも
本当、
うん、口下手なところがあるんで、本当に好き
な
人が目の前に現れると
る、
ね、もう男女関係なくなんですけど、
うん、
もう喋れなくなっちゃうんですよ全く、
うん、
そういう場面木下さんも何度も見てると思うけど、
うん、
ほんま喋れなくなるから、
うん、
目だけボコッと腫れてあこいつ
多分理由が分かりやすい
って、ね、この人尊敬してるからアレルギー出てるわみたいな、
うん、
その時木下さんがイニシアチブ取ってくれていろいろ喋ってくれるみたいなさ、
う
ん、
そうね、で、うん、それフォロー役いないとでも意味ないからね。
ああそうね、
そう、自分で言わなきゃいけなくなるからね、うん、
このボコッと目ゴルフボールぐらい腫れてるのは、うん、あなたのこと本当に尊敬してるからなんです、
うん、嘘つけってなっちゃうかもしれないからねなわけねえだろって、だってないんだもん、うん、世界で。
その時は医者からの診断書を持ってて見せるとかね
あまあね、
うん
うん、なんか張り紙とかしとくとかね、
そうそうそう、
なんかしらね、あ、方法あるか
もしれないけど、それで言うとさ、今思ったんですけど、またあの奥さんとさ、
うん、
もう10年なんですよ、知り合ってで言うともう13年、うん、
はいはい、かなり長いですよ、ね、
ですよ、長いんですよ。でも未だに手つなぐとドキドキするんですよ、
うん、
これってアレルギーかな。
いやーアレルギーじゃないですか知らんけど、
未だに先に布団履いてて奥さん来るってなった時ドキドキするんですよ、
うん、
これってアレルギーかな。
童貞なんじゃないアレルギーっていうよりかは、
俺童貞な
ただの童貞だと思うけど、
結婚、
うん、結婚と童貞関係ないからね。
結婚、まあまあそう、うん、確かにしてない人もいるかもしれないけど、
そうだから、
うん、
そう、それかなって思ったけどね、
童貞なんかな
でですね、うん、まあ、ちょっと今のいい話の部分もあったじゃないですか、
はい、すごくいい
話としてすごいなんか美しい話なんですけども、ね、いいやっぱね、アレルギーでこういういい幸福になるみたいなパターンってそんなにやっぱりないんですよ、
まあまあね、
やっぱりいいことではないことが多くて、
よくないことだしね、アレルギーって、
うん、でね、ちょっとあのすごい、例があって、
うん、
ベトナムの
ベトナム
グエン・ティフォンさんっていう、女性が23歳の時に、
はい、うん、
ある料理店で魚介料理を食べたんですよ、
うん、
でそうしましたら、魚介料理でおそらくアレルギーが発症した、う
ん、まあでもこれはあるあるじゃん、
うん
うん、
別に普通のことかなって思うじゃないですか、うん、結構
あるよなって思っちゃう、うん、魚介類は。
ただ、
うん、
その症状が他とは全く違くて、めちゃくちゃ珍しいパターンだった
んですよ。震えるとか発熱とかでもなく、
うん、もうそんなレベルじゃなくて、
なんすか、
これマジで驚くんだけど、数日のうちに見た目が50歳ぐらい老けたっていう。
え？
すごくないですか？
え？
2008年とかだったかな、に起こったのかな、
うん、
なんですけど、まずね、じゃあちょっとそのこの写真を見ていただきたいんですけど、付き合って
結構長いけど信じらんないもん。
ね、
さんと嘘ついてるんじゃないかなと思って俺に対して
騙されてるんじゃないかなと、なった時と直後の写真っていうのはないんだけど、うん、18歳の時と22歳の時があるのよ。4年し
か変わってない。
だから、18歳の時は発症してない、うん、でその後に、発症した後の、
うん、
すぐかなの写真なんですけど、これね同一人物ですから。
すごい美人やのに、え、 22？ この右の、
そう、右が22歳。これもう俺の間違いじゃないからね。
え、
すごいでしょこれ。
そう、お母さんが娘やって頭おかしなって偽ってるわけじゃなくて、
違う、
ほんまに同一人物なんこれ、
うん、
信じられないんだけど。
いや俺も信じられないよ普通に見たら。
すごい美人じゃんだって。
うん、だから本当に数日その魚介類のアレルギーによって、
うん、
彼女の外見がもう瞬く間に変わって、う
ん、
でこれまあなんか症状としてはリポージストロフィーというものらしくて、うん、皮下脂肪が崩壊していく一方で、うん、皮膚の成長が止まらないんですって。
うーん、
だから脂肪吸引を施したかのように皮膚がシワだらけになってしまうと。だからもうかなり急激に、うん、そういうのが顔に出たから、老化っていうよりかは皮膚がシワだらけになったっていうのが多分正しいのかなって思うんだけど、でこれも最初にアレルギー反応を起こした際にその治療薬をいろいろやってみたんですって、うんうん、そしたらそれがかえって悪化させた可能性があるみたい。だから数日っていうのは多分治療してさらになっちゃったんじゃないかなっつって、
うん、もう一遍やったらまた年取るかな。
うん、いやだからこれ何が原因かはっきりしないんだけどね、うん、おそらくそういう魚介類とかじゃないかなみたいな話なんですけど、
こういうの見るとさ目で、うんうん、アレルギーでちゃんと見とかないかなって
思うね。いや怖ってなるでしょ。
だって飯食うててさ2人で例えば、うんうん、なんか例えば台湾料理とか近くにあるけどそれ食べ行ってさ、
うん、
いただきますごちそうさまの間で俺50歳としてたらびっくりする。
いやまあまあその日出るか分かんないけど数日後あったら、
うん、
さっきみたいに「え、うん、これ同一人物？」ってなる可能性があるってことだよね。
どうも私もう一です
声は変わんないと思う。
いや分からん、変わってるかもしれない。声帯も
声帯の方もね、
年取ってたらね、
なるかもしれないよね、うん
うん
うん、でこれだから、うん、あれなんですよ、いい話もちょっとだけあるんですけど、
この回で、
うん
うん、
というのも、この方ですね、うん、まあ、結婚されてたんですよ、
うん、
当時ね
18、
うん
うん、
で当時、まあ、結婚してたんですけど、うんうん、まあ、このような状況になってで見た目がもうちょっとね一気に老けてしまったわけなんですけども、
うん、
彼女の夫が言った言葉が、
うん、
それでも妻のことが大好きだと言っていると。
かっこいい
ね、
うん、
すごいいい話な感じですよね。
いやすごい
同じように、うん
うん、でもそれでもって言うっていうことはやっぱ前の方が良かったんやなって思っちゃったけどね。
まあまあ、
うん、
まあでもそういうことでしょ。
俺も変わらず
聞かれたからでしょ。
変わらずって言ってほしかった。
ああ変わらず、
それでもっていうことはやっぱ昔の方がよ、うん、まあ良かったんやなって思っちゃった。
まあまあ、まあ、
変わらずと言ってほしい。
ただ、これまたちょっと残念なことに、うん、この方30歳でお亡くなりになってしまったようですね、
アレルギー怖いな。
だから治療できなかったってことですね。いろいろ試したみたいなんですけども、おそらくダメだったと。
すごい。
いうことなんですよ。これもかなりね、ちょっと予想だにできないレベルのアレルギーの、ね、
うん、
反応ですよね、うん、こういうパターンもあるんだっていう。
年取るっていうアレルギーって怖いな、
ね、ちょっと予想できないレベルですよね、うん、だからこれって逆を言うとちょっと知っててどうにかなるもんねえ気はすんだよね、
うん、
治療法が多分ないから今のところ。
そうね、
うん、まあでも日本ならもうちょっとマシなのかもしれないけど。
でも戻れないでしょ。
うん、だから薬でより悪くなっちゃってる感じがあるからね。
そうかそうか、
うん、確かにね、そこをちゃんと知ってたら違ったとかあるかもしれないですけど、ちょっといい話で言うと、
はい、
もう一個あって、あのね、イングランドのハリソン・ショーっていう男性がいるんですけど、はい、まあ、彼ね、ある動物に対するアレルギーがありまして、
うん、なんだろう、
で、まあ、そのアレルギーっていうのが、馬なんですよ。
馬、はいはい、
うん、まあ、あんまり聞かないなって感じなんですけど、
うん、
あの、ね、犬とか猫ならね、よく聞くけど、ね、
結局
ただこれね、もう皮肉なことに、
うん、
ハリソンはずっとあの昔から、
うん、
若い頃からの夢があって、
うん、
それが競馬の騎手になることだったんですよ。
うわ、つら。
だから触れただけでもやっぱアレルギー反応が出ちゃうっていう中で、うん、騎手になるっていうのはもう普通ならまあ諦めてやめるっていうことだと思うんですけども、うん、まあ、その彼の両親がアレルギー症状は抑えるために治療法も徹底的に調査して、
うん、
でなるもう本当に極めて効果が高い治療薬をどうにか発見したと、
うん、
でその薬のおかげで、アレルギー反応がだいぶ抑えられて、
うん、
念願だった競馬の騎手としてちゃんとデビューしたと。
もう優秀だったんですね、じゃあね。
そう、まあ、だから、ね、気持ちのレベル違うよね、他の人 と
は、ね、
そうまでしてなりたいっていうところがもうちょっと違うと思う、う
ん、でもほんまさ、あの極端な話、甲冑みたいなの着ないと出ちゃうんじゃないの。
いやだからまあまあ、 出ることもあるんだって、
うん、そうなんだ。
完全には治らない、治ってないんだけど、
うん、
まあでもその彼ですね、うん、順調に勝利を重ねていて、
はい、
すごいいい騎手として活躍していると。
いやすごいな。
だからそれを感じさせない、ね、努力をしてきたっていうことなんですよね、うん、すごいなと思いました。
いい話。
結構だからね、アレルギーにやっぱ負けないで頑張ってるみたいな人結構いるんだなっていうことなんですよね。
なんかハンデと思わない、あと周りが思わせないみたいなのはすごい美しいですね、話して聞いててね、うん、
ただやっぱ知らないと、
いやそうよ、
大変だなっていうところは、うん、まあ、全部あるよね。
チョさんはちなみにあるんですか。
俺アレルギーだらけよ。だから
何
でもその花粉全般
が、まあ、花粉はね、
そうだし、うん、あと なんだっけな、ハウスダスト系もそうだし、
うんうんうん、
あと虫もなんかいたな。
あ、虫も、
虫もいた。
触るとダメなんですね。
うん、
えー、
それはちょっとね、何の虫か忘れたんだけど。
ダメじゃない、虫めっちゃいますよ。どの虫かわからないって、
うん、でもあれだと思う、ダニとかそういう系だと思うけどね、おそらく、
は
い
は
い、うんうん、あとなんかね、何個かあったよそういう項目あんのよ。
ご飯系はないの。
ご飯系もあったと思う。
あんだ。
あったけど、
うん、
それ多分ね、俺嫌いだったから、あ、いいやって思った、ね。
トマト、イカ、タコとか
そのあたりだ。そう、
うんうん、
あの食わねえから関係ねえって思った。うんう
ん、
でそういう、
すごいのあるんだな、みんな。
いやでも全然いい方だと思っちゃうのよ。その小麦系とかさ、
あ、そうね。
なんか卵とかさ、牛乳とか系いるから、うん、それに比べたらもう自然に食うことないじゃん、あんまり。
うん、
当たることとか、
うん、
でもそういう意味ではね、全然まだ良くはないけど、
うん、
ない方がいいけど過ごせると。きついので言うとね、うん、振動アレルギーとかきついなと思うんですよ。
振動、
うん
うん、
振動アレルギーってどういうアレルギーかっていうと、
うん、
あのそれこそ携帯が
ブー
ブーってなるじゃん、もうアレルギーなんだよ。
え、
湿疹とか出たりとか。それ何なのかっていうと、
何それ、
無害な刺激を攻撃されたって脳が、うん、判定しちゃって、うんうん、免疫反応が起きてしまうみたいな、
うん、
だからちょっとしたなんていうか簡単な振動とか、
うん、
反応みたいな動きだけとかでも、
うん、
出てしまうという結構きついやつ、うん、でそれのまあちょっと近いバージョンでいうと、うんうん、運動アレルギーっていうのがあるんですよ。
運動アレルギー、
うん、まあその運動苦手みたいな人、たまに運動アレルギーみたいなこと言う人いると思うんですけど、うん、違くて、あのもうさっき言ったように、運動してちょっと心拍数とかが上がったりすると、
うん、
もうあの呼吸困難になったりとか、
うん、
もういわゆる、心拍数が上がるっていうだけでダメだから、ジョギングも犬の散歩も危険みたいな、
うん、ありませんでした、あの汗アレルギー。
あ、それ多分水アレルギーじゃないかな。
水か。
うん、汗アレルギーも。
触れるとやばいからっつって、うん、もう汗かけないみたいな。
そうそうそう。
いましたよね。
うん、泣けないっていう。
あ、うわー、つら。
水全体がアレルギーになっちゃうから。
体液全部ダメなんだ。
そうそうそう。
うん。
もう水分にアレルギーが出る人とかもいる。
うわー、つら。
逆に水だけしかダメな人とかもいたりするんだけどね。
水やっぱでも大きく占めてるからな。
水アレルギーは数少ないんだけど、うん、今のところ症例少ないんだけど、うんうん、なってる人はもう本当に地獄の苦しみだって言ってる人が多いね。いや、そうでしょうね。うん、だからこれもいつなるか分かんないっていうのが怖いけどね。
うん、
うん、でまあその運動、アレルギー、
うんうん、
に関して言うと、もうジムで知らなくて汗を流している最中に倒れ、うん、病院で運ばれたりとかして、
うん、
そうなんじゃないかということが分かってきたと、うん、でただこれもね、また負けたくないみたいなことなんでしょうね。この人もその運動アレルギーで、ダメなんだけど、
うん、
アレルギー反応につながるものの中で食べる、
うん、
食べ物が結構ちょっと自分の症状が出るのに関係してるっていうのが判明したから、うん、それを極力取らないみたいなことして、
うん、
2016年にマラソン大会に出場する、
もう
自殺行為に近い感じするんだけど、
すごいね。
もうだからもう負けたくないが行き過ぎて、
うん、
なんか一番危険なことやってる気がするんだけど。
大丈夫な？
いやでも専門家とかお医者さんはもうやめた方がいいと、
いやそうですよね、
ずっと言ってるんですけど、うん、もう抑えらんないというかね、うん、もうなんで私だけみたいなことなのかな、
うん、
気持ちとしてはっていうことで結構だから戦ってるんですよね。
恋で心拍上がるのはいいんかな。
あ、運動アレルギーの人は。
そうそうそうそう。
でも多分心拍数が上がるっていう時のホルモンとかが関係してるみたいな感じだから、
うん、
違う
違うんだ。
こう可能性もあるかもね。でも心拍数上がんないように普段多分、うん、過ごしてるっていう。
あのほんまに熱中してカニ食う時とか汗かくじゃん。
うん、あるね。集中しすぎた時ね。
そうそうそう、うん、そういうのもダメなんじゃない
。ダメかもね、うん、マジで。
ね。
運動に近いもんね。
そうそうそうそう、うん、カニ食うと、あと頭洗ったりする時とかさ。うん、
あるね。
うん、
でもまあ同じことよね。
うん、
いかにそのなんていうのかな、自分の。
うんうん。
心拍数をコントロールするかみたいな生活をしなきゃいけないと、
うんね、いやしんどいな。
いやあともうそれこそ電磁波アレルギーとか、
あ、それね、聞くよね、
ありますからね。
Wi-Fi とかきついみたいなね。
それこそあの 5G のさ、動画、僕が動画でちょっと話した時にコメントで何人かね、電磁波過敏症ですっていう人
いるんだ、
メールというかコメントいただきまして、やっぱもともと目に見えるものしか信じてないから、
うん、
全然そんな信じてなかったみたいな、
うんうん、
だけどもう頭痛とかアトピーとか、
うん、
もう結局なっちゃって、で仙台に電磁波過敏症の方が通う病院があるんだって、
うん、
でそこで多分治療している感じなんですけど、うん、もう本当に一回なったら分かるけど、小さい子供とかそういうのには絶対これ影響あると思うから、
うん、
5G あんま良くないんじゃないのみたいなコメントいただいたりとか、友達が電磁波過敏症で、
うん、
携帯も手に持てないし、段ボールケースを作って使用してるとか。
すご
っ。いやもうだから生活できないんですよ。テレビも置けないっつったかな、
うん、
あと電子レンジみたいなものもダメだし。
人間って繊細なんだな。
いやそうなんですよね。でだからアレルギーっていつ誰でもまあなりうるし、
うん、
もしかしたらなってるかもしれないけど気づいてないみたいなパターンがあるっていう。
新しくつくことあるんですか、アレルギーって。
ん、
新しくつくこと、
生まれた時じゃなくて。ああ、あるある。
あ、そうなん
だ。てか発症するのが、
うん、
発症というか症状が出るのが大人になってからとか全然あるよ。
じゃあ今見てもらっても10年後また違うかもしれないんだ。新しいのがついてるかもしれないし、なくなってるかもしれないし。
そうだね。なんか意外とアレルギーで、
うん、
エネコアレルギーなんだけど、
うん、
触ってたら大丈夫になったみたいな人とかもいたりするから。
治ってんだ。
治ってるわけじゃないと思うんだけど、うん、症状が多分
軽くなってる、
軽いんだろうね。
へ
ー。アレルギーってでも結局分かんないことがめちゃくちゃ多いらしくて。
ちょっと調べよう。怖いわ。
血液検査はね簡単にできるから、うんうん、一回やってみてもいいと思いますよ、うん、
やってみます。
本当に なんかさ体調に異変があるとするじゃん、
うん、
で症状分かんないみたいな、
うん、
そういう時はそのアレルギーをちょっと調べてみるのいいかもしれないですよ。お医者さん行ってもなんだろうねこれみたいになったら、うん、なんか自分の今言った生活で特殊なアレルギーになってる可能性あるっていうことですから、
うん、僕ね
Wi-Fi のところでやたら頭痛くなるとかね、
電車あるじゃないですか、
うん、
大江戸線乗る時だけ具合悪くなるんですよ
大江戸線、
うん
うん、
しかもその結構度合いがきつくって、
うん、
長い要は
地下が深いとこかな。
例えば新宿から遠いとこまでだと一、うん、回降りて休まないといけない。
あ、そんなレベルで
ぐらい結構苦しくなるんですよ、うん、
胸が苦しくなる。
胸痛くなる。
へ、
これ何なんですかね大江戸線アレルギー。
大江戸線アレルギー
なんかな、
うん、
それか大門超えたぐらいだから大門アレルギーなんかな。
それかあれじゃない あの AD 時代のトラウマなんじゃないの、
そっか汐留アレルギー。
そうそうそうそう、あ、通るもんね。
通る通る、
うん、近く、
うんうん、大門ぐらいでいつも苦しくなるんですよ。
いやだったそうマジでそうだと思うよ。
で大門に事務所あったんですよ、
うん、
そうか
その辺なんじゃない。大江戸線乗ってたなら特に
トラウマだ。ただの
いやただのか分かんないけど、そういう可能性もあるよね
意識にね、
うん
うん、
でね、なんかだからまあ、他にもめちゃくちゃいっぱいいろんな珍しいアレルギーってあるんですけど、
う
ん
ね、
これだから知ってたらもしかしたら自分がそうと か,、
う
ん、か友人で謎の、うん、なんていうの具合が悪くなるとかっていうのが当てはまってる可能性もあるから、
うん、
分かると治療多少できたりするからね、うん、だからちょっと調べたりするのもいいかもしれないですね。
知っておくのと知らないのと全然違うなこれ、
うん、
調べよう。
そうなんですよ。なんでちょっとねめちゃくちゃすごい例だとそれこそ本当に見た目が一気に老けるとかあるっていうにあったか、
ね、
まあ、見た目っていうか単純になくなっちゃってるから ね,、
まあ、
ね、まあ体にも異変あったんだけど、
うん、
っていうこともありますんで、ぜひちょっと気をつけて、いろんなアレルギー一回調べてみたらどうでしょうかという回です、
はい、
ありがとうございました。